広報柳井2025年9月11日号。9月になってもまだ残暑が続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。目次、表紙、第34回柳井金魚提灯祭り、2ページから3ページ。特集、緑ヶ丘通信、ボリューム17、4ページから5ページ。ピックアップ、6ページから9ページ。姿勢だより、10ページから15ページ。健康&すくすく、16ページから19ページ。祝、柳井商工高校女子バドミントン部、20ページ。町の出来事、21ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、10月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、24ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2025年9月11日号、ナンバー392、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。紙面半分、写真で埋められています。春夏10連覇、令和7年度全国高等学校総合体育大会、バドミントン競技大会、女子学校対抗優勝、団体シングルス、ダブルス、総体3冠、柳井商工高等学校女子バドミントン部、20ページに関連記事、インターハイ5連覇、全国大会10連覇の偉業を達成した柳井商工高校女子バドミントン部の皆さんです。現地で取材し、歓喜の瞬間に立ち会えたことは何事にも変え難い経験となりました。選手や関係者の皆さん、本当におめでとうございます。下にお知らせ記事があります。国勢調査2025、調査期日10月1日水曜。2ページ、第34回柳井金魚提灯祭り、8万9000人が来場、柳井の夏を満喫、3ページまで。8月13日水曜、柳井の夏の一大イベント、柳井金魚提灯祭りの本祭りが、レトロ通りや白壁の街並みで開催されました。約2500個の柳井金魚提灯が街並みを彩る中、家族連れや帰省客など約8万9000人の人出で賑わいました。祭りの目玉である巨大金魚ねぶたの爆走のほか、流線会の皆さんによる金魚提灯踊り、矢場や射的など昔ながらの遊びが楽しめる白壁江戸祭り、オリジナル柳井金魚提灯作りなど、多彩な催しで盛り上がりました。柳井市合併20周年を記念し開催されたドローンショーでは、300機のドローンが柳井の夜空を華やかに彩りました。24ページに関連記事、問い合わせ 商工観光課、電話 22-2111 内線368。弘前市長、会場を盛り上げる。柳井金魚提灯のルーツがある青森県弘前市の桜田市長にご来場いただきました。桜田市長が弘前ねぷた祭りの掛け声、やーやどうを披露すると、会場は大いに盛り上がりました。桜田弘前市長の写真が掲載されています。2ページから3ページにかけて全面金魚提灯祭りの様子の写真が20枚掲載されています。4ページ特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信ボリューム17、5ページまで。柳井商業高等学校跡地の利活用に関する情報をお知らせする緑ヶ丘通信、今回は来館者20万人記念イベントの様子や今後開催予定のイベントなどについてお知らせします。問い合わせ緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。 見出し背景に緑ヶ丘図書館の写真が掲載されています。来館者20万人達成。8月9日、昨年7月の開館から1年を迎えた緑ヶ丘図書館の来館者が20万人を突破しました。記念すべき20万人目の来館者はご家族で来館された方で、花束と記念品が贈られました。記念の写真が掲載されています。ご家族4人と市長、教育長の写真です。館長メッセージ。開館以来、多くの皆様にご来館いただき誠にありがとうございます。日々館内を見ていますと、本を読む借りる方だけでなく、読み聞かせにお子様連れで参加されるご家族、カフェで休憩される方、勉強に励む学生など幅広い世代の方々によって活力ある緑ヶ丘図書館が作られているように感じております。今後もご来館いただいた皆様全員が居心地の良い図書館だと感じていただけるよう、職員一同頑張ってまいります。緑ヶ丘図書館長、小柳逸弘。小柳館長の写真が掲載されています。土曜日の開館時刻が21時に、月曜日が祝日の場合は開館、祝日の翌日が土曜、日曜、祝日の場合は開館、8月までと9月以降の開館時間と開館日が表になっています。土曜日開館時間、8月まで9時30分から18時、9月以降9時30分から21時。開館日、8月まで月曜日は休館、9月以降月曜日は休館、米印月曜日が祝日の場合は開館、年末年始は除く。開館日、8月まで祝日の翌日は休館、9月以降祝日の翌日は休館、米印祝日の翌日が土曜日、日曜日、祝日の場合は開館、年末年始は除く。表を終わります。5ページ10月1日からバス乗り入れ開始。バスのイラストが添えられています。緑ヶ丘図書館正面入り口前にバスが停車します。10月1日以降、上バサラ循環線は美濃越を経由せず、白壁の町並み前と緑ヶ丘図書館を経由します。通行規制時を除く。 田尻線は従来通り美濃越を経由します。詳しくは傍聴交通株式会社のホームページで確認してください。米印上馬皿循環線の変更情報は9月下旬に掲載予定。 QR コードが掲載されています。上馬皿循環線中馬皿から柳井駅前までが図で示されています。読み上げます。中馬皿、上馬皿、上馬皿南、樫の木前、落合、本通り橋、国清、中学前、日の上、緑ヶ丘図書館、白壁の町並み前、柳井駅前。図を終わります。資料の特別整理のため緑ヶ丘図書館を休館します。整理休館日9月30日火曜から10月3日金曜。休館中に図書を返すときは正面及び南玄関付近の返却ポストに投函してください。 CD、DVD、他館から借り受けた本は開館日にカウンターへ返却してください。レノファパブリックビューイング無料要申し込み。日時9月27日土曜18時キックオフ、17時30分開場。場所緑ヶ丘図書館スタジオ2。定員40人、先着順。対戦相手モンテディオ山形。注意事項、アルコール以外の飲み物は持ち込めますが食事はできません。原則としてメガホンの使用、ちゃんと応援歌は禁止です。拍手での応援にご協力ください。申し込み問い合わせ電話かウェブで申し込んでください。制作企画課電話 22-2111 内線471。 QR コードが掲載されています。レノファ山口のエンブレムが掲載されています。緑ヶ丘図書館主催9月10月のイベント、申し込みが必要なイベントは緑ヶ丘図書館窓口または電話 22-0628 で申し込んでください。申し込み開始9月17日水曜9時30分から。お話し会無料、申し込み不要。日時9月27日土曜10時30分から11時30分。内容、絵本くまくまパン、ネズミさんの長いパン、野良猫軍団パン工場ほか。紙芝居パンがコロコロ、英語絵本バルーンキャット。出演お話クラブポピンズ。名作映画と音楽の午後、映画は人生の教科書。無料要申し込み。日時10月5日日曜14時から15時30分。内容、名作映画の解説と映画音楽の演奏。出演チェン・スーリーさん、カルチャー道門センター長、金沢光秀さん、ギタリスト。定員40人。言葉は生きている。過去から未来へつながる言葉を観察しよう。無料要申し込み。日時10月11日土曜14時から15時30分。内容、日本語の変化を楽しく学び、言葉の過去と未来を考える。講師立部文隆さん、周南公立大学情報科学部准教授。 定員24人。映画上映会無料、要申し込み。日時10月18日土曜13時30分から16時50分。映画名天井桟敷の人々。上映時間190分。定員40人程度。
6ページ担当は水戸です。10ページまでピックアップ。9ページまで。第23回柳井人づくりアカデミー。空き家になる前、なった時、家族で考える片付けと2つの整理。無料、申し込み不要。空き家への不安や悩みはご家庭によって違います。片付けや家じまい、つないでいく方やどうすればいいのかわからない方も多くいらっしゃいます。空き家問題を自分ごととして、身近な家財整理や課題から今できることを一緒に考えてみましょう。日時10月4日土曜14時から15時30分終了予定。場所アクティブ屋内。その他撮影録音禁止です。公演の前後で空き家バンク出張相談会を開催します。13時から14時、15時30分から16時30分。講師、湯上みどりさん。空き家対策プロジェクト、一般社団法人、桜ブリッジ理事。片付けコーディネーター。シニアの整理に関わり、片付け×社会課題と捉え、空き家問題に取り組む。現場の声を活かし、自治体や地域と空き家対策の仕組み作りや啓発活動をしている。井上さんの写真が添えられています。問い合わせ建築住宅課、電話 22-2111 内線 241。 空き家対策ミニセミナー相談会、無料、申し込み不要。日時10月16日木曜13時30分から15時30分。場所、市役所3階大会議室。内容、13時30分からミニセミナー。14時30分から空き家無料相談会。弁護士、司法書士、宅地建物取引士による相談会。空き家バンク出張相談会。問い合わせ、建築住宅課、電話 22-2111 内線 241。 第61回柳井市美術展覧会出展作品募集。展覧会の様子の写真があります。展示期間11月8日土曜から12日水曜9時から17時、最終日14時。展示場所、市文化福祉会館。部門、応募点数。第1部、平面作品、1人1点。第2部、工芸、1人2点まで。第3部、書、1人1点。第4部、写真、1人2点まで。応募資格、柳井市及び周辺に居住、または柳井市内に勤務、通学する人。高校生以上。関係団体に所属する人。出品料、各部ごとに1人1000円、高校生は無料。受付搬入日時11月4日火曜12時から18時。開催要項、出品目録、障害学習スポーツ推進課備え付け。申し込み問い合わせ、第61回柳井市美術展覧会運営委員会、障害学習スポーツ推進課内。電話 25-2424。 7ページ柳井市合併20周年記念、市民スポーツレクリエーションの集い。日時10月13日祝日。メイン会場はアデリー星パーク多目的広場。雨天時は屋外の一部を柳井小体育館で実施。 問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 QR コードと写真が1枚あります。参加者プレゼント、全員にマックフライトポテト丸 R 無料券、株式会社ピアレス様からご提供。小中学生に山口フラワーランド入園券、アデリー星パーク会場スタンプラリー参加者にガラポン抽選、外れなし。アデリー星パーク、体力運動能力テスト、体組成測定、時間10時から13時、受付12時30分まで。ニュースポーツ体験コーナー、キッズコーナー、ボールビンゴゲーム、時間10時から15時。ネイチャーゲーム自然体験、時間10時から15時、受付14時30分まで。親子で楽しむ運動体験会、要申し込み、時間13時30分から14時30分。対象定員親子15組、先着順。持参物、運動できる服装、タオル。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、アーチェリー初心者体験教室、時間10時30分から12時、13時から14時、場所北側駐車場、対象小学3年生以上。問い合わせ、市アーチェリー協会、電話 23-1319、 大下。ボーイスカウトと遊ぼう、ワクワク自然体験遊び、時間10時から15時、対象小学1年生以上。創作活動地域活動コーナー、塗り絵、折り紙、ボードゲームほか、時間10時から15時、場所アクアヒル屋内休憩室。親子で運動遊び教室、要申し込み、時間10時30分から11時30分。場所、アクアヒル屋内。対象、年中から小学3年生。定員、親子10組。先着順。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ推進課。ヒップホップダンス体験会、要申し込み。時間、13時30分から14時30分。場所、アクアヒル屋内。持参物、運動できる服装、室内シューズ。申し込み、障害学習スポーツ推進課。フィットネスルーム無料開放、時間10時から18時、受付17時まで。対象中学生以上。米印初回講習を受講した人に限る。持参物、登録証、室内シューズ。プール無料開放、時間10時から18時、受付17時まで。持参物、水着、水泳帽子。米印小学3年生以下は保護者同伴。キッチンカー、時間10時から15時。の他の会場、市民ソフトボール大会、要申し込み、時間9時から。場所ビジコム柳井スタジアムほか。申し込み期限9月30日火曜。問い合わせ柳井ソフトボール協会、電話 090-7120-2543、 西川。グラウンドゴルフ大会、要申し込み、時間8時30分から。場所南浜グラウンド A。 申し込み期限9月20日土曜。申し込み問い合わせ、柳井市グラウンドゴルフ協会、電話 23-3617、 永田。ミニバス交換会ジュニアカップ、時間8時から。場所龍北小学校体育館、伊賀地地区体育館。問い合わせ柳井ミニバスケットボール連盟、電話 22-9582、 田中。ソフトバレーボール大会、時間9時から。場所バタフライアリーナ。問い合わせ 柳井市ソフトバレーボール連盟、電話 090-1683-5495 中津。武道館フェスティバル2025、時間9時から16時30分。場所、問い合わせ、富士坊柳井科学武道館。電話 25-3383。米印は参加料が必要。雑巾掛けタイムトライアルチャレンジ大会。米印、参加料が必要。時間9時から。紙飛行機飛距離チャレンジ大会。米印、参加料が必要。時間10時30分から。キッズ空手道体験教室。時間10時から11時。イラストが添えられています。護身術体験講座。時間11時から12時。柔道初心者体験。時間12時30分から14時。転んでも怪我しない体を作ろう。講師、近藤優子さん。周南公立大学柔道部監督。合気道体験教室。時間14時から15時15分。少年剣道初心者体験。居合道演武。刀体験。時間13時30分から15時30分。コンディショニング講座。米印、参加料が必要。講師、大見よしこさん。時間、15時15分から16時30分。その他、ゲームコーナー。米印、参加料が必要。市内園児絵画展。周防三趣味会展示会。ショップコーナー。キッチンカーブース。明治安田の健康チェック。8ページ。ファミサポって知っちょる？9ページまで。ファミリーサポートセンター、ファミサポとは、子供の送迎や預かりなど、子育ての援助を受けたい人、依頼会員と、援助を行いたい人、提供会員が、地域で相互援助活動を行う仕組みです。今回は、柳井市、平尾町、田伏町の1市2町が、対象地域の柳井ファミリーサポートセンターを紹介します。ファミリーサポートセンターの様子の写真があります。利用の流れ。1、会員登録。依頼会員、提供会員として登録を行います。会員登録料は無料です。2、援助の依頼。依頼会員は利用したい日時と内容をファミサポに申し込みます。3、提供会員の調整。ファミサポのアドバイザーが提供会員に援助の相談をします。4、顔合わせ。依頼会員と提供会員とアドバイザーの3者で事前に顔合わせし、情報交換します。5、援助。援助終了後、依頼会員は提供会員に報酬を支払い、提供会員は報告書を記入し、ファミサポに提出します。それぞれ写真があります。Q&A。 Q、どんな援助をお願いできるの？ A、主な援助内容に、子供の習い事への送迎、保護者の幼児の際の送迎や預かりなどがあります。Q、料金はいくらかかるの？ A、時間帯に応じて1時間ごとに料金がかかります。表になっています。平日の日中7時から19時、1時間600円。平日の夜間早朝19時から7時、1時間700円。土日祝日の日中7時から19時、1時間700円。土日祝日の夜間早朝19時から7時、1時間800円。表を割ります。9ページ。提供会員さん、依頼会員さんの声。会員歴10年以上、提供会員、イラストがあります。自分が子供を育てているとき、 実家が県外にあり、頼ることができず、食べられない、眠れないで本当に大変な思いをしました。子供が大きくなってから、ファミサポが発足し、自分のように子育て、音訳者中、子は孤立の子で、困っている人の力になればと思い、登録したのがきっかけです。最初は大事なお子様の命を預かるということにかなり緊張しましたが、お子さんが安心して遊んでくれるように気をつけながら援助を行っています。ファミサポをきっかけに、普段だったら知り合わなかった方との関わりができ、日頃から家族ぐるみでのお付き合いをするようになった方もいます。提供会員は子育てが一段落した方が特に向いていると思います。もし気になっている方がいれば、まずはファミサポ事務局に話を聞きに行ってみてください。会員歴10年、提供会員、イラストがあります。もともとは依頼会員として登録し、入院した時などの預かりや保育園の送迎で実際に利用もさせていただき、とても助かりました。子供が成長し、お世話になった恩返しができればと思い、依頼会員から提供会員に変更しました。主に保育園への送迎や登園前の預かりと送迎の援助を行っています。預かりの際には、物を高いところに避けたりと、安全面には特に気をつけています。家に来て楽しそうに遊ぶお子様の笑顔にはとても癒されますし、家族も一緒に楽しい時間を過ごさせてもらっています。自分は依頼会員から提供会員に変更したのと、実際に利用もしていたので、戸惑いも少なかったように思います。お子様の好きな方、興味のある方は、ぜひ一度ファミサポに問い合わせてみてください。会員歴9年、依頼会員、イラストがあります。転入してきた際に保健センターのチラシを見て、ファミサポを知りました。実家や疑似一家が近くにないため、頼れるところを作ろうと思い登録しました。初めて利用するときには顔合わせをして、我が家の場合は子供の不安を解消するために一緒にお家にお邪魔して徐々に預かりをお願いするようにしました。子供たちも保育園に行くのは渋ることがあるのですが、提供会員さんのお宅に行くことは大喜びで渋ったことはないです。提供会員さんと一緒になって子育てしてもらっているおかげで3人の子育てができています。本当に感謝してもしきれません。ファミサポは無償ではないですが、お金をかけてでも周りを頼ってほしいと思います。いざという時に頼れるところの一つとしてぜひ利用してみてください。ファミサポ職員から写真が1枚あります。チーフアドバイザーの香川さんとサブアドバイザーの松田さんが一緒に写っている写真です。共働きに加え核家族化も進み、以前に比べて複雑な援助や相談が多くなりました。ファミサポは相互援助活動であり、アドバイザーは依頼の調整や相談への対応を行いますが、現在は依頼に対しての受け皿が少なく、提供会員の負担が大きいのが課題です。主役は依頼会員と活動を支えてくださる提供会員の皆様です。子育てを頑張っている人たちを応援したい。自分の空いた時間を使って何かお手伝いをしたいけど、何から始めたらよいかわからないと思っておられる方、子育てを応援する輪の中に入ってみませんか？とりあえず話だけでも聞いてみようという方も大歓迎です。少しでも興味や関心を持たれた方は、ぜひファミサポまでお気軽にお問い合わせください。ファミサポ主催イベントの様子、救急救命講習会とおしゃべりサロンの写真があります。ファミサポに登録していない人でも、 救急救命講習会やおしゃべりサロンに参加できます。 会員募集中。柳井ファミリーサポートセンターでは、子育てのお手伝いを依頼したい人、子育てを応援してくれる人を募集しています。申し込み問い合わせ、柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668、 柳井市南町3丁目9番2号、市総合福祉センター2階、10ページ。